ボーゴレの派、池上ジョージ選手、久しぶりですね。
本当に久しぶりですね。まあ、ちょっとあの今シーズン怪我をした時には、今シーズンきっと間に合うけどどうだろうと思っていたんですけど、間に合いました、もちろんね。ということで、その池上ジョージ選手は背番号10を背負うミッドフィールダーの選手ですけれども、今年レノファ9年目と、はい、いうことで、レノファのバンディエラです。そんな池上選手、前節突然途中出場をして、まあ本当出場直後といいますか、にチャンスも作るなど、かなりこう気持ちの入ったプレーを見せてくれました。
はい、いいシュートだった
ね。まあそういったいろんな話を聞いております。では池上ジョージ選手の声です、どうぞ。では自己紹介お願いします。
10番の池上ジョージです。
まずは本当に復帰おめでとうございます。
ありがとうございます。
ようやくこう選手の、ね、皆さんもそうだし、そしてサポーターの皆さんもそうですけれども、俺たちのジョージが帰ってきたみたいなコメントよく見ますよ、サポーターの皆さん特に。
本当ですか、
はい、
ありがとうございます。
どんな気持ちですか。
いや、まあ非常に、はい、嬉しい気持ちです
、はい、今シーズン特にちょっと難しい、チームとして難しいシーズンじゃないですか。どんな思いでこうチームを、まあ、見ていましたか。
そうですね、本当にあの、まあ、長期になってはしまったんですけど、本当に、まあ、チームが苦しい時期こそピッチに立って何かしたいっていう思いを、まあ、リハビリやりながらも常に思ってましたし、まあ、まずは復帰できたこと一つ良かったかなっていうのは思ってます。
あの全体練習に合流されたのがどれくらいのタイミングでしたかね。もう結構ちょっと経ってるような気もするんですけど。
そうですね、1ヶ月前ぐらいには合流はできてたと思います、
うん。まあ、サッカーのやり方が変わって、でよりその池上選手にはすごくフィットしやすそうというか、かなりハマりそうなこうサッカーを今やってるなっていうのを見ていたんですね。実際にその、まあ、練習に復帰して、そして、まあ、試合に復帰して、どんな感覚でプレーをしていますか。
そうですね、まあ、まずあの復帰した時にあのトレーニングマッチで実戦復帰、まあ、できた時にも、まあ、いい感覚で入れましたし、まあ、リハビリ期間も自分のプレーはどのように出すかっていうのは常に考えながら、まあ、やってましたし、まあ、そういった中で、前節も、まあ、途中からではあったんですけど、まあ、プレーすることができてよかったかなって思ってます。
そうですよ、前節70分に投入されました。そして、まあ、あの川野選手との交代でキャプテンマークも巻きましたけれども、どんな思いでピッチに入っていったんですか。
まあ、負けてる状況だったので、本当に勝つためのプレーっていうのを考えてピッチに入りました。
直後にシュート打ちましたもんね。
そうですね、はい、
ね、はい、もうかなり本当に復帰戦かなっていうぐらいボールをやはりこう池上選手の良さっていうところですね、受けに行って散らして、さらにもう一回来たボールをもうダイレクトというかシュート打っていくみたいな、らしさ全開だったと思いますけど、気持ちも見えました、いかがでした。
そうですね、本当にあのチームがあの苦しい状況っていうのは長く続いてて、自分も勝つためにあの元気さんがピッチに送り込んでくれたと思いますし、そこで、まあ、1点は取れましたけど、さらに追加点であったり逆転っていうところまで持っていけなかったので、本当にそこは期待に応えれなかったなっていうのがすごく悔しいところはあります。まあ、僕たちのストロングであるあの左からのクロスっていうのをチームとしては持ってはいるんですけど、まあ、ちょっとどうしても左に偏りすぎたかなっていう、まあ、ところもあって、まあ、試合後にもあの久とも話して、まあ、もうちょっと右からもあってもいいよなっていう、まあ、話もあのしながら、まあ、そういったところを選手同士でこうやってコミュニケーション取って、まあ、あとはピッチで見せて、そこをどんどん合わせていけばもっと得点パターンっていうのも増えますし、まあ、どうしてもあの相手も分析してくるのが当たり前ですし、まあ、そういったところの、 あの得点パターンっていうのも増やして、あの行きたいかなっていうのは思いましたけど、
ね。池上選手はあの9年目でこのレノファ、もう本当過去振り返ってもものすごくこう 苦しかったり不安だったりっていうシーズンがいくつかありましたけれども、今シーズンに関してはどんな風に感じてますか？
そうですね、本当に、今厳しい状況、苦しい状況っていうのは変わらないですけど、本当に長年、9年レノハでプレーしてきたからこそという、ところとか関係なく、このエンブレムをつけてる以上ピッチに立ったら、勝つためにやらなければいけないですし、自分が出てる存在っていう意義っていうのをピッチでもっと見せて、残りの試合勝つ以外ないですし、そのためにプレーしたいかなっていうのを思います。
これまではこう苦しい中でも乗り越えてきたじゃないですか。今回こう乗り越えるっていうところで、池上選手の思うどんなことがこうキーになる、重要だというふうに思います？
試合内容で、見てると前節どうしても、なんか重たかったかなっていう、もっとアグレッシブに前半始まるホイッスルと同時に勢いよく行ってもいいかなっていう、思いもあって、それの良さっていうのはやっぱレノハの良さっていうのところもありますし、もっともっと前に前にっていうのを見せなければいけないかなっていうのは、特に前節前半見てて特に感じたので、そこで剥がされればその後にまた自分たちのやってきたところのディフェンスをやればいいですし、もっともっとディフェンスから前に前にプレッシャーかけるっていうところも前半から見せてもよかったかなっていうのはすごく感じるので、あれを後半からどうしてもやっちゃうと遅いなっていう、ところも感じましたし、そういった前向きな行動っていうのも、練習からもそうですけどやりたいですね。
わかりました、ありがとうございます。では最後になりますけれども、ファンサポーターの皆さんにメッセージをいただけますか？
そうですね、本当に苦しい状況、厳しい状況っていうのはありますけど、本当に最後までみんな一つになって全力で戦って勝ち点3を取れるように、積み上げれるように戦いたいと思います。最後まで応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、久々の池上ジョージ選手、はい、お届けしました。
すごくね、ボソボソとお話はするんですけど、でもやっぱ喋ってる時のその眼差しだとかね、なんかこう熱いものがすごくあるなってやっぱり思いました。本当に今苦しい状況の中で池上選手はそれこそこれまでも苦しかったんですよ、レノハって、
そうですよね、
J2 の歴史をたどってもね、なんかそこを全て見てきてる選手なので、復帰は大きいと思います、
ですね、
やっぱり、
本当に戦力としてもそうだし、精神的な支柱が一つね、しっかりと戻ってきたっていうのは大きいですよね。
そうですね。
レノハ山口19位ということでございまして、カターレ富山に抜かれて一つ順位を落とすというような形になりました。カターレ勝ちましたからね。
そうなんですよね。
富山がね。で、降格圏を脱出、降格圏の上にいるのが大分トリニータ、引き続き勝ち点は34でレノハ山口25ということで一つまた開けられました ね。大分は引き分けたんで
勝ち点 9
差です。
の差があるので、本当に、普通に計算すると3勝なんですけど、他のチームのことを考えると本当残り6試合ですけど6連勝ぐらい
はいですね、
はもう絶対上級、だから全部勝たないといけないみたいな、
全部勝たないといけない
状況にはなってき
ました。少なくとも5つ。
そうですね、
5勝1分けか、最悪5勝1敗でいきたいですけどね。
しかも直接対決が残っていましてね、富山との試合があるんでね、
これはもう絶対に全部落とせないです。もう本当に
全部落とせないし、
全部落とせない、
緊張感のある試合ばかりに、やっぱり今までもそうでしたけど、特にそうなっていきますね。熊本とも対戦ありますもんね。
ありますね。11月2日アウェー戦ですけどね、ここからはもうアウェーとホームがテレコになりますんでね、次がアウェーの後ホーム、アウェーの後ホーム、アウェーの後最終戦が11月の29日、ホームで、大宮戦になりますけど、
もうあと6試合しかありません
ですね、まずは今治ですよ。
まずはね、
アウェーではありますけれども、しっかり勝ち点3を持ってきてもらいましょうよ。
絶対に、本当に絶対に
ですね、 以上ゴーゴーレのファー、来週もお楽しみに。